ワインの輪、
ワインの輪。この番組は自然のワインが大好きな幼馴染の2人が毎回1本のワインを紹介しながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月の日と新月の日、たまにハーフムーンの日にも配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。私しんちゃんです。
よしきです。
はい、今回が第7回かな、これ。はい、今回ね、例の本編とはちょっとまた別の、
はい、今日はハーフムーン、
ね、そう、ワインのはハーフムーンと題してですね、はい、まあ、いつもはこうね、今日のワインで1個のワイン紹介して、はい、ほんで、ワインの小話、はい、でなんかこう1個の議題をについて話すが、まあまあ通例というか、はいはい、よくある流れなんですけど、はい、まあ、それはあの満月の日と新月の日はそうやってお送りしてますけども、はい、ちょっとね今回もねありがたいことにお便りをいただいておりまして、
ね、
はい、でそのねお便りがちょっとだけ溜まってきたので、
はい、
そのお便りを紹介しながら、まあ、ちょっと話をしようかなというので、はい、まあ、今日はワイン飲んでますけども、
はい、飲んでますけどね、
はい、まあ、今日のワインの紹介とかはないと、はいはい、これ何ですかこのワイン。
これね、フランスのボジョレー地方のシルベール・トリシャールっていう、
シルベール・トリシャールと、
うんうんうん、のボジョレーですね。
ボジョレーで赤ですね、これ。
そうです、そうです、赤ワインの。
種類はブドウの
ガメイですね。
あ、ガメイ、
はい、
いやこれね、中道っていうかな、一言で言うなら、うん、軽すぎず重すぎず、
なんかエキスもしっかりして
て、うん、エキスもしっかりしてて、ちょっとうっすら酸があって、でもワインだけでも飲めるし、多分料理と合わせても美味しいし、うん、中でしっとり飲んでも美味しいし、もう野外とかアウトドアで飲んでも美味しい。で若干冷え気味でも多分美味しいし、うん、常温になってきても美味しいっていう、
はい、
中道的なワインやね、これね。
そうですね、
これすごい美味しい。このワインをちょっと飲みながら、はい、今日はお便りを紹介させていただきたいと思います。はい、それではあの早速ね、お便りいただいての紹介していきますね。
はい、はい、お願いします。
これね、いただいたのが少し前ですけども、ラジオネームがマーブルチョコさん。
はい、ありがとうございます。
いつもいい雰囲気の放送、お酒片手にゆったり楽しんでいます。ここ半年ぐらいでナチュラルワインをたしなみ始め、国や値段はあまり気にせずにいろいろなものを挑戦しています。さて、単刀直入にお伺いしたいのですが、ワインの本場はヨーロッパとのことですが、ワインが好きなお二人にとって日本のワインはどのように移り感じられていますか。私はワインに出会う前はクラフトビール一辺倒で、やはり国産と海外のブリュワーにおいてはラベルのデザイン性、味も含め明らかなレベルの差を感じます。もちろん日本でも美味しいところはあるのですが、そういったことはワインの世界でもあるのでしょうか。国産と海外の、決定的な違い、またよしき君にあたってはお店でフランス産のワインをメインに扱っている理由などあれば教えてください、ということです。
はい、
マーブルチョコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、まあまあ日本のワインと、まあ本場がね、ワインの本場がヨーロッパってことなんで、はい、まあその違いはあるのかとか差があるのかっていうね、はい、まあこのマーブルチョコさんね、クラフトビールがもともと好きやったっていうことで、はい、ね、クラフトビールってよしき君どう？
クラフトビールはね、たまに、うん、まあ興味があればどっかお店で飲んだりもしますけど、うん、基本的に僕は王道ですね。
ああ、普通のいわゆるドラフトっていうの、
はい、札幌黒ラベル、
はいはいはい、赤星ね、
赤星派ですね
はいはい、はい、これいつもあの収録の前、はい、ワイン飲む前にいつも赤星の瓶開けながら
ケーキ漬けにね、
打ち合わせしてるけど、はいはい、あれ美味しいもんね。
美味しいね、
うん、
どうしてもやっぱりそういうクラシックな感じのものがやっぱ美味しいと思っちゃいますね、ビールは。まあ、それほど考えて飲んでないので、
はい、いや僕もね、たまにね、友達にそういうビール好きな人がいて、
はい、
たまにこうビールのこうクラフトビール屋さんとか行って飲むねんけど、はいはいはい、まあ、どっちか言ったら俺もあの普通のビール派やねんけど、うんうんうんうん、でもなんかね、ベルギーとかなんか、
はいはいはい、
ベルギーとかの、しかもなんかヴィンテージとかもあるね、ビールも、
うんうんうんうん、
なんかちょっと古いビール何年もんとかそういうのもあるみたいで、うんうん、
はいはい、
すんごいめちゃくちゃ酸っぱいビールがあったりとか、あれも個性豊かで面白いなって思うんですけど、
白ビールとか飲んでたまに美味しいなと思いますけど、
ね、あ、ヒューガルデンとか俺結構好き。
あ、ヒューガルデン美味しいね、
うんうん、でこれね、ビールの話してもらったんで、
ビールの輪になってます、
ね、そうそう、ビールの輪になって、うん、 まあ、それもやりたいけど、
まあ、今度やりましょうか。
はい、はい、ということで、はい、日本のワインと、まあ、海外、あ、ヨーロッパのワインですね、
はいはい、
その辺どうですか。
まあ、決定的な違いということなんですけども、うん、まあ、決定的な違いというなれば土壌と気候と歴史、これはもう決定的な違いでしょうね、
うんうん、
はい、
まあ、確かにね、土壌と気候と歴史が違ったらそれは違う、
ね、
うん、
そうですね、
こうテロワールって呼ばれるね、
うんうん、
いわゆるその土壌の土の感じとか環境によってかなり味が変わってくるんで、
うん、まあ、気候とかね、
うんうんうん、でヨーロッパと日本なんてもう気候も土壌も全く違う、
うん、まずね気候は、うん、まあ言うたらヨーロッパは結構あの乾燥してる地域が多いのに比べて、
うんうんうん、
日本は結構多湿な場所が多いので、
うんうんうん、
まあ、あと雨ですよね、雨が結構やっぱ降雨量は多いんで日本は、
うん、多いね、うん、
それに比べるとやっぱヨーロッパに比べると多いっていうところですよね、うんうん、
だその辺の違いでやっぱそれ味の差にも出てきて、
う
ん、
そうですね、
まあ、もちろんその醸造の仕方とかも、うんうんうん、まあ、歴史が短い分、
そうですね、歴史は本当に日本は150年前ぐらいから始まったので、う
ん、ワイン作りが、
はい、
あ、そんな前からやってんの。
そうそう、あ、そんな前って言っても、うん、よ言うたら前のね歴史でもお話しましたけど、
うん、
ヨーロッパのねワインの起源を考えると、まあかなり、
まあまあまあまあね、うん、ヨーロッパと比べたらそれはあれやけど、うん、でも150年ってなんか思ったより長いな。
まあ、歴史上見る中ではそんなに長くは思わないですけどね、
うん、あ、そうかそうか、うん、まあ、明治かな、
うん、ぐらいなのかな、明治かな、
うんうんうんうん、あ、そうか、まあ、明治ってもほんまついこの間やから、ひょっとしたらひいおじいちゃん、ひひいおじいちゃんぐらい
ちゃうかな、うんうん、から始まってる、
うん、まあ、そうやね、その、 あのワインの歴史について詳しくは、
はい、
第何回か忘れましたけど、はい、あのざっくりしたワインの歴史っていう
ね、
やってるんです、
お題でね、
はい、そこであの聞いてもらったらと思うんですけど、
はい、
まあ、その辺の違いがやっぱ味にも違いが出てくると、
そうですね、
うんうんうんうん、なので確かにね日本のワインでも美味しいのはねあると思うんですけど、僕ね、一個これね非常に発音が難しいんですけども、
う
ん
う
ん、
頑張っていこう、
はい、頑張りますね、はい、僕一個ちょっとね飲んだワインで美味しかったワインがあって、
はい、
ですね、あの三重県の、はい、ワインで、
はい、
国津果実酒醸造所を言うと、
まあ、だいぶ練習したしな収録前にね、うん、
国津果実酒醸造所っていうね、ワイナリーがあって、はいはい、そこ の, あのハーフボトルみたいな感じのやつを、うん、いつやったかな、あれ去年ぐらいかな、なんか
三重県のやつでしたっけ、
そう三重県、
はいはいはい、
三重県、うん、のやつで飲んで、まあ、ちょっと酸があって、うん、
はは、
テロワールを感じるというか、
うん、
なんか本当にそういう地球の味がするじゃないけど、
あ、飲んでみたいですね、
うん、
ぜひ、
うん、ちょっとだけ糖分が高かったんかな、
うんうん、
でもなんかすごい、あ、日本のワインもこんな美味しいのあるんやっていうので記憶に残ってますね、
うん、僕も北海道のあの、うん、ドメーヌ高彦さん、
うんうんうんうん、
生産量はすごく少ないんですけど、
うん、
なんかすごい美味しいピノノワールを作っていて、
うん、
値段もそれほど高くなくて、
うん、
すごい美味しいなっていう、
あ、そうやね、多分日本のワインで美味しいワインってそもそもすごい人気 に,、うん、になるっていうのと、
はいはい、
生産量が多分そこまで多くないよね、
うんうんうんうん、
であとあの値段的にも高くなってしまったりするから、はいはいはい、だから出会う回数もちょっと少ないかもしれないね、
うんうん、やっぱりあのほっといたらね美味しいワインができるっていう環境、そのさっき言ってたその土壌気候でもないので、
うんうん、
やっぱ人のね、あの手入れがそれ以上にかかることになるので、
うん
うん、やっぱ値段も
うん、
高くなりますよね、
うん、やっぱこうワイン作りを乾燥したところの方がええんかな、
うん、基本的に、
あ、そう、
はい、乾燥して、畑の水はけもいい方が、
あ、
うん、
で土も痩せてる方がいい、ね、
そう、痩せてる方がいいんですよ、
あ、う
ん、
もうすぐ梅雨やから、
はいはいはい、
ふと、雨の名前について調べてみて、
ほうほうほう、
ほんで日本の雨の名前っても405以上あんねん、
え、どういうこと、
だからこう例えば夕立とか、
あ、はいはいはい、
秋雨とか、
あ、そういう種類のことね、
そうそうそうそう、うんうん、雨の名前が400個あんで、ほんでやっぱ雨多いんかなと思って調べたら、
うんうんうんうん、
まあかなり上位ですね、
はいはいはい、
なんかいろんなランキングがあっていろいろあってんけど、まあほんと上位だからそれぐらい本当世界トップクラスに雨が多い国やね、うんうんうんうん、
まあけどそういう環境下のもっ ことでも、うん、やっぱその日本人が、うん、まあ、持つその本当に努力とその創意工夫によって、うん、すごく今そのやっぱりね年々日本ワインの質も上がってきてますし、ね、うん、でまあなんか今まではそのヨーロッパに追い越せみたいな、ね、うん、意識でその動いてたように僕は思うんですけど、うん、なんかここ最近本当日本独自のワインとしてこう進んでいってるような気がするんですね、うん、
あ、でもそういうこともありえるかもね、うん、
けどこれがもっとその日本独自のスタイルとしての、うん、まあ、日本ワインができたら、うん、ある意味その欧米と、
まあ、差異ができて、
うんうんうん、比較できる、うん、
そういう可能性はもう存分に秘めてる、
十分にあると思います、
うん、はい、このだってこういう、逆に言うとこういう土地で作られたワインってないから、
うん、
これでうまく醸造ね、この土地の良さとか気候の良さを生かして作れば、はい、うん、オリジナリティがすごい、うん、でまた新たなワインがね生まれてくる可能性も多々あると思うんでね、
う
ん
う
ん
う
ん、
だからもう日本人が作り出す奇跡のワインみたいなね、うん、
これでもね楽しみですね、そういうのもね、
そうですね、
うん、あとなんかお店ではフランス産をメインに扱っている理由などあればっていうことだったんですけど、
まあ、僕はほんまに、うん、まあ、一番ゆかりのあるっていうのと、
うん、
まあ、いい距離感でそのフランスワイン扱えるので、
うん、
やっぱりその例えばイタリアワインになると、うん、本当に何でしょう、飲み手として考えてしまう、
あ、普通に、
そう、あ、でもフランスワインはなんかすごくこう自分がそのお商売やらせてもらうっていうことに関して一番いい距離感で扱えるのと、やっぱりまだまだこう自分の中でもその探求心が出るっていう感じですね、
っていうことです、
うん、あとあ何でしょう、
はいはい、
あとまあ自分がねフランスに行ってたっていうのと、そのフランス料理レストランで働いてた期間が長くて、その間にまあいろいろなものを見れたっていうことですかね、はい、
まあ、だからフランス産ってことだね、
う
ん、
そうですね、
うん、
あとなんか世界中のワインを扱うまでのなんか、うん、あの許容範囲がないというか、
あ、
どちらかというともうその狭く深くっていうタイプになってしまうので、
まあそうだね、
そういった意味でも、うん、はい、
はいはい、まあ、レコード屋さんで言ったらあのすごい多ジャンルがいっぱい置いてるっていうよりも、
はいはい、
ここのジャンルに関しては他よりもちょっといろいろ揃えてるかもしれないよっていう感じだね、うんうんうん、
そうですね、
はい、
うん、あとまあ自分自身がもっと突き止めてみたいっていうところも大きいかもしれないです、
さまざまな理由があるそうです、
そうですね
、はい、はい、マーブル直さんありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、続いてのお便りがですね、
はい、
ラジオネームが光栄さん、しんちゃん、よしくん、こんにちは。
こんにちは、
しんちゃんのオープニングトークが好きで、何気ない日常を素晴らしい感性でお話しされることが分かるわ、あるあると思いながら毎回楽しく拝聴しております。
あら、
僕もナチュラルワインの魅力に取りつかれた一人で、その美味しさや楽しさを覚え、人生が豊かになったように思います。さて、先日の放送でワインの歴史にはキリスト教、いわゆる宗教と密接に関わっているとのお話をお伺いして、とても興味深く思いました。というのも僕もお寺の生まれでお坊さんをしています、なので宗教というワードに敏感に反応してしまいました。これって職業病ですよね。そこで質問です。しんちゃんやよしきくんが日常生活を感じる職業病やなーっていう瞬間ありますか？くすっと笑えるようなエピソードトーク楽しみしております。 PS エンディングの音楽最高です、ファンです、っていうことです。小林さんありがとうございました。
ありがとうございました。しんちゃんベタ褒めじゃないですか。
ねえ、ありがとうございます。オープニングトーク、これね、あの毎回ちょっとね躊躇するじゃないけど、
はい、
あの一応ほらワインの番組やからさ、
うん、
あのいきなりワインのわーっていうのでクリックして、うん、いきなり免許の更新の話されてもみたいなまあでもエンジンを温めるじゃないけど、
まあね、
温めと、まあまあ
まあ、けど1から10までワインの話ばっかりするのもしんどいでしょ、
うんうんうん、
僕らもしんどいし、うん、聞く人もしんどいやろ
う
から、
うん、そうそう、あとまあね、その言ったらワイン別に好きじゃない人
もう聞ける、
うん
うんうん、
がさらっとこう、
はい、
日常会話からなんかワインにつながればみたいな感じで、
はい、
お寺さんなんよね、お坊さんみたいですね。
ああ
、うん、確かに宗教とワイン作りっていうのはね、そうです、これ密接に関わってますよね。これね、また特集でやろうと思ってるんですよ、
はい、
修道院とワインとか、その修道院ってね、昔の修道院っていわゆる今の教会みたいな感じじゃなくて、いろんなことを学んだり、いろんなさまざまな側面があったそうなんで、
はい、
その辺とワイン作りがどのように関わってたかっていうのはまた別の特集でやりますんで、
はい、
今回の質問がですね、で僕とか、よしきくんが、日常で感じる職業病ってありますかっていう、
はい、
これはある？
いやありますね。やっぱりその、普段そのプライベートでワインを飲む時も、ついこうスイッチが入ってしまうというか、本当はもうビール飲むみたいに、はあみたいな、美味しいみたいな感じでね、もう済ましたいんですけど、どうしてもそのイメージをしてしまうとか、例えばこのワインやったらどんな料理持ってこようとか、どの温度がいいとか、なんかいつが飲み頃とか、まあいろんなこう考えがこうどんどん入ってくるんですね。なんかそれで結局はなんか素直に飲めないというか
素直に飲めてないんかなそれは。
いやけどやっぱり普通にただビールみたいに美味しく飲みたいじゃないですか、プライベートは。けどやっぱりなんかその体系的にいろんなことがこう浮かび上がってしまうので、結局なんかこうスイッチが、
確かにね、そのまあそれが例えば料理、ご飯屋さんで一緒に飲んでるとか、まあいろんなシチュエーションがあると思うけど、ただ単にこう映画見ながらこうポンってワイン開けて飲んで、映画とのペアリングを楽しめばええのに、
そこにそういう意味で素直に飲めなくなってきてるのかな。
まあでもどうやろうな、俺もちょっとこのワインはこういう感じの味というか食べ物に合いそうやなとかは思うけど、まあそこがもっと深く考えてしまうって感じなのかな。
なのかな、結局なんか頭がそのちょっとスイッチが入って、ちょっと違う回路がつながれてしまう。
はいはいはい、
まあ、ただ自分はプライベートで飲みたいだけやろ、
まあそれが職業病、
はい、
ワイン屋さんの職業病はやっぱワインだよね。
やっぱそうなるよねしんちゃんは？
俺はね、僕デザインの仕事してるんで、
はい、
それ、まあ、職業病ってあるかなって考えたら、これ職業病かどうか分からんけど、人の観察というか
はいはい、はい、
めちゃくちゃするね
あ、
例えばこう公共の場というか電車に乗ったりとかしたら、なんかまずスマホは俺絶対見ないね、見なくて
人を見る、
人を見ね、人を見て、まあそこにいろんなタイプの人がいて、まあ大体スマホ見てる人が多いけど、
はいはいはい、
その人の身につけてるもんとか、その雰囲気とか、でそれその人に向けて作るようなことが多いから、その人の気分っていうかその辺の気持ちになりきることが多くて、だからなんかそれをまじまじと観察して、リアルに分かるんですよ、そのリアルにいる人を見れば、例えばターゲットがまあ小さい子を持ってるお母さんがターゲットとしたら、小さい子を引き連れてるお母さんを見ると、あ、この人に伝えるにはどうしたらいいんか
な、あ、はいはい、想像すんねんね、自分で、
想像しやすくなる、
あ、はいはい、確かに、
で、まあ、そのお母さんのタイプもいっぱいあるんだけど、でも何か共通点があるからみたいな感じで、こうまじまじと人を見て想像する、
あ、
ま
あ、
これ半分職業病やけど半分もともとそうやったっていうところもあるかもしれない。
あまり見すぎたら不審者と思われるから気をつけた方がいい。
そうそう、おっさんをまじまじ見てる時もあるからね
いや別に余計気持ち悪いまだ女子を見といてほしい
あとね、これは皆さん多分何か一個共通があると思うんだけど、
はい、
オフの時は逆に行きたいと。
ん？
例えば僕やったらね、デスクワークなんで、
はいはいはい、
でもパソコンの前に座ってひたすらモニター見てる、
あ、
まあ休憩がてら散歩行ったりしますけど、
はいはいはいはい、
だから休みの日はあんまりこうネットとかはあんま見たくない。最近ずっと仲間と畑とかやってるんですけど、
あ、いい、ね、
だそういうアナログな、
はいはいはいはい、
とこととか、まあ、前ランニングの話しましたけど、ランニングするとか、こうデジタルとは違うアナログなことをやることが一番のストレス解消というか、一番の休息になるね、
はいはいはい、
で多分なんかこの前ちらっと飲食店の人と話したけど、あ、飲食店の人にとったらこれなんなんやろなみたいな話してはって、やっぱ人の作ったものを食べたいと。
ああ、なるほど。その料理人がっていうこと
ね。そうそう、料理人が。もうずーっと作って、ずーっと食べてもらって、まあ、美味しいって嬉しいんやけど、何でもええから、 誰かの作ったもの食べたいっていうのがすごい。
そうやね、うん、まあ、料理人の人って大概家では自分で作らへんもんね。
うん、うん、でもなんか そこに美味しい美味しないとかじゃなくて、うん、やっぱ人が作ってくれたっていう、
食べてみたいっていうね。
そうそうそうそう、うんうん、っていう感じですかね、職業病。全然、はい、あの笑えるエピソードではない、
一切ないけど。高江さんすいません、うん、
っていうところで、はい、高江さんありがとうございました。
ありがとうございます。
本日最後のお便りがですね、はい、ラジオネームキヨさん、はじめまして。私はランニングが好きで毎回走りながら楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
昨年ボルドー地方のメドックマラソンに参加し、そこから一気にワインの世界にはまりました。ワインだけでなくブドウの栽培やワインの醸造、またワインの産地について知るのがとても楽しいです。ヨシキさんはフランスに滞在してワイン作りを学ばれたという伺いましたが、現地ではどのようなことを学ばれたのか、ブドウの栽培に関わってワインへの思いは変わったか、またフランス滞在時の面白い体験談なんか伺えれば嬉しいです。はい、キヨさんありがとうございます。
ありがとうございます。
走りながら聞いてくれたんで
ね全ランニングしてくれたん
でね。これ全ランニングって前話しましたけど、ね、でボルドー地方のメドックマラソンって参加したらしくて、
はい、あの仮装でね、
あ、そうなの、
皆さんそれぞれが仮装して、それぞれの思いの仮装をして走るんですけど、うん、なんか中継地点でボルドーファインが配られて、もう最後にはもうベロベロになるっていう。
あ、そうな。飲みながら走んの。
そう、中継地点のなんかワイナリーが出すワインを、水の代わりにワインを飲んで、
それやばいなそれ。
そうそうそうそう。
ほんでほんま 42.195 キロ
いやと思うマラソンやし、うん、で給油所が何、給油所、
あ、給水所やな、普通は
給ワイン所が何個あるか分かんないんですけど、まあ結構な数でしょ。
それ怖いな。さすが恐るべしやね、ボルドー、
はい、
ワインの産地、
うん、
まあでもそれ言ったらもうお祭りみたいな感じなのね、
うんうんうんうん、
で仮装してみんなでこうバーって走って、もうワインの、うん、それは楽しいわ
ですね、
うん、
まあ、ボルドー平地なんでね、
うん、
もう見渡す限りずっとブドウ畑が続くんで、
ああそうなんや、
うん、走ってても気持ちいいと思いますよ、うん、僕は走ったことないけど、車でしか走ったことないけど、
うん、あ、いやそういうところででもランニングするの気持ちいいと思うわ、
うんうんうんうん、気持ちいいでしょうね。
でこれフランス滞在してる時に、
はい、
まあ学んだこととか、まあこの辺はねまたいろんな特集で深く掘りたいんで、
はいはいはい、
まあ、ざっくりなんか思い出話なんか、
ああ、はい、そうですね、やっぱフランスで学んだことというと、まず最初にまあフランス語を学びましたね、うん、やっぱそのフランス語をまあ最低限、まあ喋れなくても私は勉強してます、喋れますよっていう姿勢を持たないと、やっぱりその生産者の人のその気持ちに近づいていけないというか、そこがあったので、まずフランス語をまあ勉強しましたね。
あ、ワインを学ぶためにフランス語を勉強する、
まあ、その専門学校みたいなところ行って、フランスの
語学学校みたいな、
はい、もうほんまにもう詰め込みましたね、何ヶ月かで。
それどういう感じの国の人が来てるの、その
生徒さんってこと、
うん、
わ、もう生徒さんいろいろ、もう世界各国、
アジア人もい
る、アジア人もいる、中国人の人も韓国人の人、まあけど僕の学校少なかったですね、うん、
フランス語って難しい、
フランス語は難しいでしょ
う、なんかよく男性名詞女性名詞に分かれててとか、うんうんうん、俺全然知らん
ね
んの、
けどね、やっぱりその、うん、僕ら中学から英語学んできたじゃないですか、
うん、
その例えば、うん、中学からフランス語を僕らが学んでたら、うん、そんなに難しくないと思うんですよ。
あ、発音とかはあれか、割と、
まあ、発音は結構日本、まあそれだと英語もそうでしょ、
いや英語は結構発音は難しいと思うで、
難しいでしょ、うん、それと一緒で多分まあ独特のフランス語ならではの発音もありますけど、
うん、
もし僕らが中学からフランス語を義務教育として、
うん、受けてたら
勉強してたら、うん、そこまで難しい言葉じゃないと思います、
うん、
それやったらもっと難しい言葉あるんちゃいます、うん、フランス語より、まあ、ある程度の規則があるんで、まあまあ、
アラブ語とか、
そうそう、
スワヒリ語とか、
そうそうそうなんかこうナメクジみたいな文字で何書いてるか分からへんよりは、
うん、
うん、分かりやすいんじゃないですかね、
うん、まあ、ワインへの思いは変わったかって、それは変わるでしょうね、これ。
そうですね、うん、やっぱりいろんな経験をしたことで、
うん、
もう、まあ、180度とはいかないですけど、うんうん、まあ、その前も言ったように自分のちょっと疑問に持ってたとこがちょっと解決できたところはありますね、
うんうん、まあ、語学学校の話をちょっとこれ、
はいはい、
ワイン作りはまたなんか、
あ、はい、
別の機会で、
ね、あ、はい、
いろいろ聞きた
い
やけど、
は
い、その語学学校の時に、
はい、
どれぐらい、半年ぐらい、
半年ぐらいですね、半 年ですね。
それ どんな感じなの？だんだん仲良くなってくる、その周りの。
仲良く、いろんな国の人と仲良くなって。
そうなんや。
ただね、本当にね、最初僕がやっぱりいきなりレベルの高いクラスに放り込まれて、レベル僕全然喋れへんのに。でだいぶね、もう皆さんよりもだいぶ劣ってたので、もう毎日なんか学校が終わってからマクドナルド行って勉強して、何のためにフランス来てんやろうなっていっぱい思ってたね。けど まあまずフランス語が喋れることが重要やと思ってたんで、
はいはいはい、その時はもうそのクラスの周りはみんな喋れんの？
いや、まあ喋れるというか、まあね、ある程度そのフランス語勉強しに来てる人やから、うん、そこまで流暢じゃないけど、うん、まあ、僕と比べたらまあ言うたらもう上です
よ。それまあいろんな各国の人いるやん、言ったらトルコ人とかマレーシア人とか中国人とか、はいはいはい、その共通の言語はフランス語なん？そのみんなで、
あ、もちろん授業の内容もフランス語やし、
うん、オフの、
そうそうそう、オフもフランス語、みんなそれぞれの言葉しか分からへんから。
ああ、そっかそっか。
まあ英語な、カナダ人とかは英語で喋ったりもしたけど、基本的にもうね、みんなそれぞれの
言葉、バラバラ、
母国語があるから、
そこを一つにまとめるのはフランス語。
逆にそうしないとね、僕ら言っている意味もないし。
へ
え。いやけどすごいいい経験しました。もうちょうどね、僕40歳の時に行ったんですよ。40で学生にまたなって、
あ、そっか、周り結構若い子な、
周りは本当20前半とかそんな子ばっかりで、けどいろんな刺激をもらいました。
ああ、そうやね、だからもうなんか今から未来があって、まあみんな今から未来なんやけど、 その未来度が違うもんね。
もう未来度が違う。
よしき君だってもう未来にいる状態で、
そうそうそうそう、
みんなの未来俺ぐらいやね、みたいな。
けどね、本当にいい経験でしたね。もちろんね、その畑、ワイナリーで働けたのもすごくいい経験でしたけど、まあそれと同等にやっぱりそのフランス語学校で学べたこと、でそこでもう本当に何とも挫折しそうになって、もう無理やと、こんな言葉喋れへんわっていう、聞き取れへんしまず。けどね、それをねずっと諦めずにやってきて、本当学校卒業してもあの帰ってくる2ヶ月ぐらい前かな、ちょっとずつ分かりだしてきたんですよ。
ああ、そんな後なんや、
そんなもんなんやと。
あ、で今はもうペラペラで、
ペラペラじゃないけど全然
っていう感じでね、吉木くんの、40歳孤独なフランス語学留学の思い出、
学生やりました、40歳で、
はい、いやまあでもそれもね、いい経験ですよね。
いや本当にいい経験でしたよ、
ということです。清さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで皆さんお便りありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
今回ね、ハーフムーンということでね、はい、こうお便りがこう溜まってきたりしたら、はい、たまにこうやってご紹介させていただけたらと思いますので、
はい、
皆さんまたお便り送ってください。
ぜひよろしくお願いします、
はい。お便りの送り方が2通りありまして、1つがホームページから送っていただく方法で、ホームページのアドレスが winewa.com、winewa.com で winewa.com、もう1つが、メールで送ってもらう方法で、メールアットマーク winewa.com、 winewa.com は、ホームページと同じです。今ね、ホームページの方もワインの輪って検索したら多分一番目に出てくるようになったんで、そうそう、普通にワインの輪で検索したら多分出てくる。
あれ、ポッドキャストでもワインって検索したらワインの輪っても出てくるもんね。
それ多分ね、出てくるのかな、
履歴か、
履歴の可能性もあるんちゃうかな。
いや、違う人で、やってみた時もワインの輪って出た、
あ、ほんまですか。
だからワインって調べてもらったらもう、
出てくるか。あ、そうやね、ポッドキャストってアプリね、 iPhone の方とか、はいはい、これ iPhone 以外の人どうなってんの？
iPhone 以外の人ポッドキャスト聞けるの
アプリないんかな。 Google ポッドキャストとかなのかな、
かな。
ちょっとそれまた調べて、はい、
まあ中にはね、その Android を使ってはる人もね、
Android は多分ね Google ポッドキャストとかないけど、あ、まあどのポッドキャストでも検索ってあると思うんですよ、ボタンがね、
はいはい、
でそこでワインとかワインの輪って入れたら、まあ緑色のワインはのアイコンが出てくるんで。
なるほど。
そこで聞いてない人もいいね、多分。なんかネット上でも聞けるっぽくて。
あ、そうなんや。
まあ、アプリで聞いてとか検索してもらって、まあ、登録とかしてもらったらよりありがたいですね。
はい、はいはい、お願いします。
ということでまた、今後もお送りしたいと思いますので、
はい、
次回はまた満月か新月の日に、
はい、
次何の特集かな。
次はオレンジワインですね。
あ、オレンジワインか、はい、オレンジワインって何ってこと、
はい
はい、そのあたりをまた掘り下げていきたいと思いますので、
はい
はい、では皆さん、
はい、
次回またお聞きください。ごきげんよう。
ごきげんよう。